案内16件です。児童手当の現況届ではお済みですか？平成25年度児童手当現況届出がまだの人には、8月19日月曜に通知書を再度発送します。通知書が届いた人は8月30日金曜までに必ず提出してください。提出がないと6月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。なお、現況届を紛失した場合はご連絡ください。問い合わせ、子ども課、内線256。介護保険料減免制度。介護保険料の未納がない65歳以上の人で、介護保険料の納付が困難になった場合、保険料を減免する制度があります。減免を受けるためには申請が必要です。法定減免、次のいずれかに該当し減免が必要と認められる人。1、火災などの災害により住宅などに著しい損害を受けた。2、農作物の不作や生計を維持する人が病気などで著しく世帯の収入が減少した。その他減免、1から4すべてに該当し減免が必要と認められる人。1、世帯員全員の収入合計が生活保護の基準生活費程度で、一定額以上の領貯金、自宅以外に資産を所有していない。2、市民税非課税世帯であり、健康保険や税法で課税されている人に扶養を受けていない。3、健康保険や税法で課税されている人と生計を共にしていない。4、生活保護受給者でない。申請期限、9月17日火曜まで。法定減免申請は随時受付できます。申し込み問い合わせ、介護保険課、内線222。福島第一原発事故被災者の介護保険料などの減免。福島第一原子力発電所事故被災者の介護保険料が減免、介護サービス利用料が免除になります。減免を受けるためには市に申請が必要です。すでに申請した人は再申請は必要ありません。対象、避難指示など対象地域の被保険者、警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域の被保険者、特定避難勧奨地点に居住していたため避難を行っている被保険者、対象期間、平成26年2月までの利用料、平成26年3月までの保険料、申請期限、平成26年2月末まで。なお、詳しくはご相談ください。申し込み問い合わせ、介護保険課、内線222または216。集積所へのゴミ出しルールを守りましょう。ゴミ集積所は地域の人が共同で使用する場所です。次のことに注意して使用してください。可燃ゴミ、不燃ゴミが混ざっている、大きすぎる、太さや長さ、木くずが出されている、生ゴミの水切りが不十分、おむつに汚物がついたままなど、特に暑い時期には生ごみの水分は悪臭源となりますから、できるだけ当日朝に出してください。不燃ごみ、スプレー缶やカセットボンベ缶は必ず穴を開け潰してください。潰してないものが含まれている袋は回収しません。またガスが入っていると潰れません。発火事故の原因となるので必ず守ってください。なお、リサイクルが可能なものはできるだけリサイクルステーションに出してください。問い合わせ、生活環境課、内線404または405。保留地を販売します。市では現在、土地区画整理事業を八丁台、中館、岡崎地区で実施し、保留地の販売を行っています。今回新たに5各地を販売します。新たに販売する保留地、1、41街区22各地、222.63 平方メートル、810万3732円。2、41街区23各地、 238.82 平方メートル、890万7986円。3、41街区、24各地、341.52 平方メートル、1273万8696円。4、41街区、25各地、312.59 平方メートル、1200万3456円。5、71街区、3各地、268.62 平方メートル、1055万6766円。なお、5は現在整備中のため、引き渡し時期が整備完了後になります。販売方法、9月2日月曜から受付を開始し、9月13日金曜までは、同一保留地に申し込み者が複数の場合、後日抽選。その後は先着順に契約者を決定。その他の保留地8各地は随時販売しています。1、面積、単価など詳細は市ホームページをご覧になるか、まちづくり課へ問い合わせてください。申し込み問い合わせ、まちづくり課、電話20-1181。狭い道路に門、塀や擁壁を作る場合はセットバックを。福音4メートル未満の道路、狭隘道路は災害時の避難経路の確保や消防活動など防災の面で、また日照、通風や介護サービス車両の通行など住環境の面で問題があるため、建築基準法上の道路に沿って門、塀や擁壁を築造する場合、原則道路中心線から2メートル後退した位置に築造しなければなりません。建築基準法第42条第2項第44条。詳しくは県政県民センター建築指導課、電話 24-9149、または市建築課にご相談ください。問い合わせ建築課、電話 20-1177。商店街再生中小企業サポート補助金交付事業。二次募集、商店街活性化、中小企業発展のため、新規に事業を立ち上げようとする市内の商工業者グループなどに対し、市が経費の一部を補助します。対象事業、1、空き店舗などを活用し、コミュニティサロンや、軽カフェなど、市民の交流の場を立ち上げる事業。2、高齢者や交通弱者が買い物しやすい環境づくりなどに取り組む事業。3、商店街や小売店、商店事業主が組織化し、組合などを設立する事業。4、異業種の3社以上の中小企業者がグループを結成し、おのおのの特色を生かす新事業。5、3社以上の中小企業者がグループを結成し、共同で自社製品などの販売拡大のために取り組む事業。6、市内の製造業やものづくり技術者が技術伝承により技術の普及と向上を図るために展開する事業。補助交付額、総事業費の2分の1、限度額年間25万円、交付期間3年間、申し込み期間、8月19日月曜から9月20日金曜。提出書類、交付申請書、事業計画書、予算書、見積書など必要書類。申請書類は商工振興課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせ、商工振興課、電話 54-7011。中小企業労働者共済会融資制度。中小企業にお勤めで、勤め先に労働組合がない、または組合員でない人で資金が必要となった場合に、次の資金融資に対し、借入金に応じて保証料の一部助成を行っています。資金種類、生活資金、自動車購入、観光総裁、 医療介護など。借入限度額300万。保証料、給付対象額200万円まで。教育資金、入学在外資金、借入限度額、保証対象額300万円。住宅資金、土地建物購入、新築増改築、借入限度額。A、担保なし300万。B、担保あり3000万円。保証料、補給対象額1500万円まで。保証料補給期間5年間。保証料率年 1.2%。 住宅資金の担保ありのみ 0.16%。 問い合わせ商工振興課電話 54-7011、 中央労働金庫下館支店電話 24-5221。 ホットランド絹、臨時休館のお知らせ。プールの水入れ替え、清掃及び機械設備点検等に伴い臨時休館します。ご協力をお願いします。臨時休館日、9月2日月曜から4日水曜。問い合わせ、ホットランド絹。電話 30-4126。平成25年、住宅・土地統計調査・準備調査の実施。10月1日、全国で実施する平成25年住宅土地統計調査、総務省所管に先立ち、調査対象把握のための準備調査を8月下旬から実施します。人が居住している建物の確認です。県知事が任命した調査員が市内対象地域を巡回しますので、訪問・質問などがあった場合はご協力をお願いします。問い合わせ、企画課、内線484または489。下館総合体育館トレーニングルーム利用者講習会。トレーニングルームの利用を希望する人は、次のいずれかの講習会を受講してください。日時、1、9月3日、10日、火曜、午前10時から11時。2、9月6日、13日、20日、27日、金曜、午後7時から8時。3、9月1日、15日、日曜、午後1時30分から2時30分。費用300円。当日徴収です。場所、下館総合体育館内トレーニングルーム。持参するもの、体育館用シューズ、運動のできる服装。申し込み、8月27日火曜午前8時30分から電話でスポーツ振興課へ。各回10人先着順。一度の申し込みで2人まで受付できます。9月の市体育施設休館日は2日、9日、17日、24日、30日です。申し込み問い合わせ、スポーツ振興課、下館総合体育館内、電話 28-5040。 朗読録音テープと CD。 作品テープ、正論8月号90分2本、あのよかなの手紙、民話集90分3本、奇人変人大集合、民話集90分2本、愛でもくらえ90分2本、 CDPHP 7月号75分1枚。終わらざる夏下75分11枚。圧縮版あり。対象、視覚障害者、寝たきりの人、視力の落ちた高齢者など。テープは市総合福祉センター小林で無料貸し出しです。問い合わせ、野原の会菅原。電話28-6651。障害をお持ちのお子さんのための特別児童扶養手当。身体や精神に障害のある20歳未満のお子さんを家庭で養育している人に特別児童扶養手当を支給します。障害の程度。1、 身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1級または2級程度の人、内部疾患も含む。2、療育手帳の判定が A、 A 程度の知的障害、重複障害を含む、または同程度の精神障害がある人。手当等級1級、手当の額、対象児童1人につき平成25年9月までは月額5万400円です。平成25年10月から月額5万50円です。障害の程度。1、身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね3級程度の人、内部疾患を含みます。2、療育手帳の判定が B 程度の知的障害、重複障害を含む、または同程度の精神障害がある人。手当等級2級、手当の額、対象児童1人につき平成25年9月までは月額3万3570円です。平成25年10月からは月額3万3330円です。なお、手帳を所持していない場合でも異常の障害があれば該当します。手当の対象とならない場合。1、児童、父母、または養育者が日本国内に住所のない場合。2、児童に対し障害を要件とする年金が支給されている場合。3、児童が児童福祉施設など保育所、通園施設を除くに入所している場合。所得による支給制限。受給資格者、その配偶者、または扶養義務者の前年所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が一定期間停止されます。手続き方法。所定の認定請求書に次の書類を添えて申請してください。1、請求者と対象児童の戸籍謄本。外国人は在留カード。特別永住者証明書。2、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票。3、所定の診断書。身体障害者手帳、または療育手帳があると診断書を省略できる場合があります。4、印鑑、請求者名義の通帳。注意、受給には申請手続きが必要です。また、認定になった場合は、申請した翌月から手当支給の対象となります。申し込み問い合わせ、障害福祉課、内線295。浄化槽をお使いの皆さんへ。浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理、保守点検、清掃と定期検査、法定検査が必要で、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽の正しい使用にご協力をお願いします。保守点検。浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。10人層以下の家庭用浄化槽の場合、年3回から4回行う必要があります。県に登録している保守点検業者に委託してください。清掃。浄化槽内に詰まったおどろなどを拭き取るのが清掃です。年に1回以上、全刃機方式は6ヶ月に1回以上行う必要があります。市の許可を受けた清掃業者に委託してください。法定検査。浄化槽の保守点検、清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3ヶ月から8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。県指定検査機関の公社、茨城県水質保全協会、 電話 029-291-4004 に申し込んでください。一括契約システム、保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる大変便利なシステムです。現在契約している保守点検業者、清掃業者、または公社、茨城県水質保全協会、電話 029-291-4004 に申し込んでください。単独処理浄化槽は合併処理浄化槽への転換をお願いします。単独処理浄化槽はトイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流されてしまいます。生活雑排水も合わせて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ8分の1に減らせます。身辺な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。問い合わせ、下水道業務課、電話 22-0503、 県環境対策課、電話 029-301-2966。 8月の納期、市民税・県民税2期、問い合わせ市民税課、内線442。国民健康保険税2期、問い合わせ医療保険課、内線241。後期高齢者医療保険料2期、問い合わせ医療保険課、内線243。介護保険料3期、問い合わせ介護保険課、内線221。納期限はいずれも9月2日月曜までです。以上、案内でした。